6月に入りましたね。皆さんおはようございます。クリエイターエコノミーニュースパーソナリティの香川です。今週はですね、日本のあの大手音声配信会社のニュースが飛び込んできました。そちらから取り上げていきましょう。まずは戦略テック関連。2025年5月30日公式リリースより株式会社ラジコ新経営体制についてです。日本を代表する音声配信会社、ラジオのね、デジタル配信のラジコ。こちらがですね、新しい経営体制になるそうです。今までは電通出身の青木さんという方がね、デジタル化をね、進めていったわけですけども、これからは TBS ラジオの池田隆夫さんという方がなります。SNS を見るとですね、あの池田さんか、池 P かといったような驚きと称賛の声で溢れていました。いわゆる名物ディレクターという方だそうなんですね。私はちょっと存じ上げなかったんですけども、経歴調べたらすごいですね。1969年大阪に生まれる。そして明治大学に進み、卒業後はいわゆる制作会社に入社をします。その制作会社で J-WAVE などラジオ番組をいくつも手掛けます。そしてその後 TBS ラジオに入社し、さまざまな番組を手掛けていくと。手掛けた番組がすごいですね。伊集院光さん、爆笑問題さんなどなど、多くの人気番組を手掛けています。そして伊集院さんの番組についてはギャラクシー賞も取るということで、その手腕は折り紙付きということですね。実際にですね、博多大吉さんのラジオに出演したこともありまして、概要欄にリンクを載せておきました。 YouTube で聞ける番組がありますので、そちらでぜひ確認してみてください。池田さんは小学校からカセットテープで深夜放送をエアチェックして、そしてその当時から編集の面白さということに目覚めて、もうひたすらラジオマンという人生を歩んでこられた方です。ですから初代のラジコがデジタルを進めていった。そして次に池田さんがね、ラジオならではのさまざまなエッセンスを盛り込んでいくという展開になっていくんだと思われます。さて、そんなラジコなんですけども、ここで今一度データを取り上げていきましょう。2010年のサービス開始当時は30万 UU ユニークユーザーですね。地上波ラジオのデジタル版ということでは、スタート時から30万という数字を獲得していまして、そして一番多い時で1300万、そして現在はだいたい900万から800万ということですね。月間のユニークユーザー数としては若干こう下げトレンドなんですね。コロナ禍が絶好調と思いきや、絶好調だったのは5周年の2015年ですね。だから逆に言うと、コロナ禍の時にブワーッと来たとはいえ、下げトレンドが一回盛り返したっていうレベルなんでしょうね。国内屈指の音声配信プラットフォームとはいえ、実は下げトレンドなんですね。ただ売り上げはすごいことになっています。公開企業ではありませんので、いわゆる官報、資産のベースで情報が出ているところを確認していきます。2022年の純利益が3億円、2024年の純利益が1億1000万。すごいですね。2019年からの純利益で見ますと、6500万、7000万、3億1000万、1000万、1億1000万という感じですね。いやー、去年の純利益がすごいですね。利益10倍で黒字拡大と。前年がかなり落ち込んだので、利益、倍、パーセントで言うと10倍なんですけども、それでもですね、これだけの利益を出している、国内屈指のプラットフォームということですね。月間ユニークユーザー数は減ってはいるんですけども、プレミアム会員数はおそらく増えているものと思われます。当時はですね、10万人だったところが、現在では100万人を超えているということですから、安定してね、ユーザーから課金がなされて、そして広告収益としてもおそらくはかなりの売り上げということですので、黒字ということですね。ラジコに加盟している放送局としては、全民放で99局と、平均の視聴時間は約50分。さあ、そんな池田さんの舵取り、なかなか難しい局面ですね。 全体傾向としてはやや緩やかに減少傾向と、そして若い世代にはポッドキャストやショート動画といった外国ライバルのプラットフォームがひしめいてるわけですよね。そんな中、まあ、ラジオ畑出身の池田さんが、まあ、どんな戦略で盛り返しをしていくのかという手腕に注目が集まりそうですね。まあ、IP、いわゆるそのコンテンツで集客をする、コンテンツで売り上げを伸ばしていくというのは、今の時流に合ってますので、デジタルを進めるというよりは、もう生粋のラジオっ子の池田さんに白羽の矢が立ったということなんではないでしょうかね。今後に注目です。さて、今週からですね、ホットなトピックを取り上げた後に、最後にまとめて、今週のアフタートークというようなコーナーを設けますので、ぜひ皆さん最後まで聞いてください。それではコンテンツ制作関連です。今週はこちら。RKB オンライン2025年5月27日、RKB オンラインからです。おしゃべり大好き、自分たちの声を発信したい、そんな中高生集まれです。RKB は福岡の地上波ラジオです。そして福岡といえば皆さん覚えてますか？古典ラジオの樋口さん、あの樋口さんがですね、ポッドキャストラボというプロジェクトを展開している地域ですよね。今回の記事は何かと言いますと、ポッドキャストが始まるというわけではなくて、募集企画の話題です。 RKB の名物パーソナリティの椎葉優さん、そして人気ポッドキャスト番組古典ラジオの樋口清則さんがタッグを組んで、放課後ポッドキャストクラブというプロジェクトをスタートさせるという話題なんですね。そしてこの放課後ポッドキャストクラブというのは、全国の中高生にどんどん番組を募集してもらおうという企画です。いやー、若い世代に向けた企画がここで始まりましたね。今回取り上げましたのも、その力の入れようがすごいということで取り上げたんですよね。単なる番組募集とか企画にとどまらず、 RKB オンラインのページに番組企画を立てられるような企画書のテンプレートがダウンロードできるようになっているんですね。引用します。初めてで何を話したらいいか不安というあなたのために、3分番組の台本テンプレートも用意しています。これをダウンロードして参考にすれば、あっという間に番組の形が見えてくるはず。こんな感じでですね、まあ、テーマはとにかく自由で、3分間仲間とともに楽しい音声番組を作って応募してという企画なんですよね。そして応募作品の中からお眼鏡にかなった応募作品は、樋口さんのポッドキャストや RKB ラジオなどでも取り上げられたりするかもしれないということだそうなんですね。今回の企画は RKB 毎日放送とポッドキャストラボ福岡がもともと掲げています、福岡から100本のポッドキャストを育てるというプロジェクトの上に成り立っているものです。そして中高生へということでは、まあ、若い世代をね、やはりラジオに取り込もうという狙いが見えますよね。ただ調べますと、今回こんな背景もありました。文部科学省が2024年から25年度の学習指導要領で、生成 AI メディアリテラシー教育の抜本強化というテーマがあるんだそうです。ですからその中で情報発信というジャンルがありまして、ここにどうやらマッチするんだそうなんですよね。いやー、なかなかうまいところ目つけましたね。やっぱりこういう地域に根ざして様々な活動をしていると、やっぱり情報が集まるんでしょうね。単なるラジオ局の一応募企画ではなくて、地域を挙げた若い世代の育成といったような奥深い企画になってますよね。ですからこれがうまくいくと、ほら、ラジオ局毎日放送グループですから、全国で大会にしたりとか、それからキャリア教育ですとか、あとは海外、特にアジアとかにね、展開するといったようなこともありますもんね。福岡は本当にアジアの玄関口と言ってもいい地域でもありますから、いや、これはね、期待が高まりますよね。特にインドネシア。インドネシアはね、今本当ポッドキャスト、むちゃくちゃ人気高まってますし、あとインドネシアは非常に親日ということでも期待が持てるんではないでしょうか。テーマは自由で、スマホのみで撮れて3分フォーマットという非常にこう気軽に応募しやすい、そしてプロのお墨付きのテンプレートまで利用できるということでは、これはね、全国の放送部の皆さんは 応募するしかないですね。いやー、これは注目していきましょう。そして今週新たに始まった気になるポッドキャストもアフタートークで取り上げますので、ぜひ最後まで聞いてください。皆さんはこの動きどう思いますか？では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。今週はこちら、2025年5月28日下野新聞からです。初の AI 新法が成立、活用促進、悪用リスクを国が調査です。今週は音声配信というわけではないんですけども、まあ、AI に関する法案が成立ということですから、これはね、一つの潮目の変化ということですので取り上げました。日本でもついに決まりましたね。これ単なる審議のレベルではなくて、もう28日参院本会議で与野党の賛成多数により可決成立したということですね。ですからもう完全に少し先の未来には施行されるということですね。具体的に一次ソース確認してみました。まあ、総務省ですとか衆議院のページに全文が載っていますので、ぜひ皆さん見てみてください。そして法律ちょっと堅苦しいな、読むの大変そうだなという方も、ぜひAI に読ませて、そして要約をさせるということで、ぜひね、一次ソース触れていただきたいなというふうに思います。ポイントをかいつまんでご紹介しましょう。まず正式名称なんですが、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律という名称です。まあ AI 法ということですよね。そして基本的にはですね、活用推進を目指すというポジティブな方向性の法律になっています。と言いますのも、ペナルティに関する条項はあるにはあるんですけども、具体的な罰則とか罰金などには踏み込んでいないんですね。もちろんそういった業者、裏が取れればですね、公開がされてしまうんですけども、具体的な罰則はないと。それよりは活用推進を目指すという文言が多い印象です。まあ具体的な罰則がないとはいえ、もうこれで国が完全にお墨付きを出したということでは、まあ投資とかビジネス活用も安心してアクセルを踏み込めそうですよね。さて、では諸外国ではどうなっているんでしょうか。調べてみました。調べてみるとですね、実に意外だったのが、一番早くこうした動きをしているのが中国なんですよね。中国が2017年に新世代 AI 発展計画を発表したというニュースが見つかりました。そしてその後、2021年 EU が AI に関する法案を提出すると。こちらがですね、 AI アクトと呼ばれる法案です。そしてこの AI アクトは2024年にはもう可決されていて、もう施行もされています。そして法律として実際に可決がされた先進国としては、まあ、EU と日本のみなんですね。これ結構意外でした。アメリカは様々な通達やそれからフォーマットなどがあるんですけども、アメリカ全体的な何か法律があるというわけではなさそうなんですよね。州ごとに様々なフレームワークとか管理のフォーマットが出されている、表明されているというところではあるんですけども、この辺なんか難しいですね。結局その全世界的に何か統一された倫理観とかがあるわけじゃないっていうところでは、全世界に向けたサービスを展開している会社は結構厄介ですね。要はこの国ではガンガンアクセル踏んでいいけど、この国では罰則があるからリスク重視で立ち回んなくちゃいけないとかを考えなくちゃいけないってことですね。特に EU に関してはもう法律が施行されています。そしてその法律は日本とは違って具体的にも罰則があるんですね。ですからどちらかというとリスク重視なんですよ。で、対して中国なんですけども、中国はその両方なんですね。罰則ももう具体的に罰金とか刑罰とかも示されているし、一方でほら中国は国を挙げてもう AI、そういったテクノロジーに手こ入れをしていると。いうところでは両方なんですよ。ただこれ一次ソースを見てみましたけど、中国は法律こそ制定されていないんですけども、様々なフォーマットや通達とか施行措置とかが出されていて、その文言は読む限りは多分一番なんか先進的な感じがしました。例えば中国なんですが、アルゴリズム推薦規定というのがありまして、これにですね、具体的に罰金が5000万元とか、売上の 5% が罰金、5%、 5% ってすごいですよね。あとは業務停止とかアプリ削除とか具体的に書かれているペナルティがあります。さらには、その及ぶ範囲とかもレコメンドですとか生成 AI とかディープフェイクとかモデルとか、まあ具体的になんか書かれてるんですよね。で、ましてまあ中国ですから、例外的なことがあっても、国がね、ダメって言ったらいくらでもなんか強固にはできそうですよね。ただ一方では、中国の国自体はお達しがあれば、そのデータや顧客情報も含めて、国が利用できるという背景もありますので、プライバシーに関してはリスクを考慮しながら使う必要がありそうですね。ですので、今後は米国や中国あたりが具体的な法律を制定するかどうかというところに注目が集まりそうです。そして日本でも関連のビジネスなどが立ち上がっていくんではないかと思われますので、いよいよこれでアクセルを踏み込めると、社会実装を本番というようなステージに向かうことになりそうですので、いやー面白くなりそうですね。AI 楽しんでいきましょう。はい、アフタートークです。今週もいろいろありましたね。いやー、ラジコ、実は下げトレンドだったんですね。これ結構意外でしたね。日本国内ではもうラジコ一強ということで私は理解していたんですけども、今回調べてみたら純利益自体は、まあ、減少していたということなんですよね。これはね、池田さんの手腕が注目されるところですよね。やっぱりね、若い人はね、 YouTube、Podcast といった海外勢のプラットフォームで慣れ親しんでますから、まあ、そこからね、どう奪っていくかということですよね。うまいのはね、やっぱりサイバーエージェントのアワーなんですよね。アワーは本当に最近 VTuber のライブとかを結構ね、たくさんやってるんですよね。だからそういった感覚で TikTok、Spotify 世代が好きなコンテンツをこう芸能界に忖度なくどんどんね取り込めるかどうかっていうところが注目じゃないですかね。まあ、とはいえ国内のデジタル音声広告、まあ、34億円という規模ですから、まあ、この全体的にもね、ここをねさらに押し上げてくれると盛り上がっていくなという気はしますので楽しみですね。であとはですね、戦略テック関連だと今週はアマゾンがニューヨークタイムズと契約をしたんですよ。何かというと、ほら、これから AI が普及していく中では、ニューヨークタイムズというような、まあ、有料メディア、いわゆる大手メディアが、どんどん AI に情報を食べられるっていうのは面白くないわけですよ。ですから、価値のある情報を提供しているところは、どんどん課金の向こう側にニュースを持ってくる傾向になっていくと言われています。まあ、ペイウォールシフトという動きなんですけども、ただ一方でそうするとほら、無料ユーザー、新規ユーザーさんにハードルが上がっちゃうじゃないですか。ですのでどっかの AI には食べさせなきゃいけないっていう時に Amazon と組んだということですね。で、Amazon は Amazon でほら、最近 Google の AI がものすごく進化してるじゃないですか。っていう中ではやっぱり遅れを取ってるんですよね。ほら、スマートスピーカーの Alexa があるにもかかわらず音声 AI とかも全然話聞かないじゃないですか。っていうところでは、まあ、思惑が合致したんですよね。ですから、Amazon の AI にニューヨークタイムズの記事がパクパク食べられるということでは、Amazon Alexa は最新のニュースが AI に聞けば答えてくれるというのは期待できるわけですよね。Google ホームとかだと、まあ、タイトルぐらいの情報しか答えてくれないとかいうことはあり得そうなんですよね。いずれにせよ、ペイウォールシフト、価値ある情報がどんどんペイウォールの向こう側に行くっていう流れは加速していくはずですので、この動きはね、ちょっと注目なんですよね。あとは、Spotify 決算好調だったみたいですね。何が好調だったかというと、あれですよ。Apple が、ほら、課金を Apple 以外も OK にしたっていうのがあったじゃないですか。あれで、Spotify が、まあ、Spotify 独自の課金にリンクを載せられたので多分若干安くできるんですよね。故にそこでプレミア加入者が増えたということで過去最高の記録を出したということですね。いやーすごいですね。ですから Spotify も Netflix みたいになんかアカウントの使い回しの対策をしたりとか、あとは UI がまた変わったそうなので、それを原資に手こ入れをしていけば、まあ、まだまだ伸びていきそうな感じはしますよね。あとは、Spotify もその AI DJ が実装されたようで、音声でリクエスト出すと、それに合わせてリアルタイムで曲をかけてくれるみたいな機能も 実装するそうです。いやー、すごいですね。どんどん進化していきそうですね。そう、だから AI が進化していくと、リアルタイムでその人に合ったコンテンツをもう作ってくれるという時代になっていくんですよね。ただ一方では価値ある情報はペイウォールの向こう側に行くので、情報が古いままの可能性もあるというところではね、人間対 AI の知恵比べみたいな様相がまあまあ続いていくのかなというところではね、非常に興味深いですね。なんかそういうこう、はっきりしないところにはね、情報提供する価値があるので、僕は立ち回る意義があるわけですよね。あとコンテンツ周りだと今週はですね、いろんなポッドキャスト今週も立ち上がったんですが、野村隆文さん率いるクロニクル、すごいですね。チャリティーの番組制作したそうですね。アフリカ、ケニアの子供たちの番組ということで、これチャリティーですからすごいですね。社会貢献活動ですね。あとはね、通販のフェリシモあるじゃないですか、フェリシモ。フェリシモがね、ポッドキャスト立ち上げました。通販のポッドキャストというと、チャポンと行こうがね、もう老舗中の老舗で超有名ですけども、フェリシモもね、ついに立ち上げましたね。聞いてみたらね、面白い。もともとフェリシモが、オンドメディアとして、まあ、ウェブメディアを立ち上げていたんですよ。その編集部の方が立ち上げたポッドキャストなんで、もう知識量、世界観も言うことなしですし、あと3人なんですけど、3人のね、こう、トークのバランスが非常に聞き心地よくて、ゆるくて、平日午後とかに流しっぱなしっていうのにはね、まあ最適な番組になってますんで、面白いですね。まあ始まったばかりという意味では、かなり荒削りな部分も、編集とか荒削りな部分もあるんですけども、ただね、もうとにかく3人のトークがね、仲良しすぎてね、そんな細かいところは気にならないぐらいの魅力に溢れた番組に仕上がってますので、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。あとは明らかに私個人の趣味なんですけど、タモリクラブってほら、テレビ番組あったじゃないですか。で、タモリクラブで、電車のマニアックな回があるんですけど、その時には大抵出てくる、市川紗椰さんっていうモデルさんがいて、で、このモデルさん、本当に電車オタクでもあり、様々なオタク気質なことを語らせると、ものすごく面白い方なんですよ。で、市川さんがポッドキャストを始めて、そして2週連続で、まあ同じゲストが出るっていう立て付けなんですけども、まあニッチなことを聞いていくと、掘り下げていくということでね、これも面白い。そしてオーディオコンテンツ関連だと、Amazon Audible が、中谷美紀さんの朗読の原田マハさんの作品が出ますね。Audible すごいですね。で、そうそう。Audible ね、最近ちょっと調べることがあって調べたらね、Audible すごいですね。ちょっとこれ一回特集組もうかなと思うぐらい、Audible 全然ノーマークでしたけど、むちゃくちゃ面白い歴史がある会社でした。いやー、これはね、話したくなる。ほら、Audible って、Amazon 傘下ではあるにもかかわらず、独自のカルチャーがそのままちゃんと生きてるんですよね。具体的に言うと、Amazon って結構、ほら、プライム会員が今何万人ですよっていう風に数字を言わないんですよ。そう。結構ね、数字を言わないことで有名なんですけど、Amazon Audible は結構数字言うんですよね。それから、番組を、まあ僕みたいな個人事業主でも、配信できるんですけど、ただそれもね、毎回メールで来月は何出しますか、リスト提出してくださいねっていうように、メールでちゃんとね、こう、お仕事のようにやり取りをちゃんと生のやり取りをしてくれる会社なんですよ。でもほら、Amazon Kindle って普通に投稿ボタンを押して申請って感じで、全部オートマチックじゃないですか。でも Amazon Audible は全部人がかかってるんですよね。っていうぐらい、そのオーディブルの元々のカルチャーが引き継がれた買収のされ方なんですよね。いや、だからね、前から興味はあったんですけど、調べてみたら、まあ、面白い。これはね、いつか、はい、お話ししたいと思います。楽しみにしていてください。あとは、音声配信とは全然関係ないんですけども、ネットクリエイター協会という団体があります。私、ちょっと知らなかったんですけども、この協会に入れると、あれです。クリエイターは、いわゆる国保ではなく、組合の保険に入ります。そう。これね、結構大きいんですよね。国民健康保険、国保ってむちゃくちゃ高いんですよ。ですが、クリエイターって別のほら、会社に所属しているわけではないと思うので、そのあたり、なかなか悩ましいと思うんですけども、ただ小説家とか漫画家の方は、なんか文芸ホニャララ組合みたいなのがあるっていうな、 なんか前から知ってたんですけども、どうやらこのネットクリエイター協会というのも、もう実はその保険が使えるっぽいんですよ。いわゆるネットで収益を上げてる人なら、結構な範囲で入れそうな感じだったので、ぜひ気になる人はチェックしてみてください。確かハンドメイドとかの販売でも大丈夫だったことが書いてあった気がします。で、代表があれなんですよ。あのニコニコ動画の方なんですよ。だから多分理解があるんでしょうね。そうそう。なので、年会費はもちろんかかりますよ。2万とかかな？確か。もうちょい安いかな？年会費はもちろんかかるんですけども、高い国保が少しでも安くなるんであれば、全然ありだと思いますので、ぜひチェックしてみてください。これはちょっと私も知らなかった。うん。という感じですね。で、あと、個人的なことで言いますと、私の身の回りも、ついに本業の仕事の方もですね、かなり AI がフィーチャーされてきました。で、AI がフューチャーされてきたんですけども、一方で仕事がむちゃくちゃ効率化されていくので、余った時間どうすんのっていう話になるわけですよ。で、余った時間に関しては、コスト削減をするか、余った分さらにたくさんの仕事をこなしていくかっていう選択肢になるじゃないですか。で、マイクロソフトとか大手のビッグテックは、まあリストラ、要はコストカットの方に踏み切ってるところが多いんですよ。で、うちのところは今どうしようかっていうので、まだ揺れてる感じです。これね、コストカットの方にブレちゃうと、私厳しくなっちゃうんで、なんとか新たな業務を生み出さなきゃいけないっていうところで、今かなりバタバタしてます。いやー、AI の波の真っ只中にいますんで、はい、バタバタしております。という中で、少し配信の整理をさせていただきました。ポッドキャスト、 YouTube は今まで通り配信していきますので、どうぞよろしくお願いします。いやー、でもなんか暑かったり寒かったり寒暖差が多くて、本当最近大変ですね。私寒いの苦手なんで、寒暖差があるとね、より肌寒く感じますから、きつい日が続きますが、頑張っていきましょう。揺るいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐやが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースピックスでコメントをつけるなどなど、音声配信業界を盛り上げるべく頑張っておりますので、ぜひ皆さんフォロー登録よろしくお願いします。うちの庭のアジサイもだいぶ花が大きくなってきたので、梅雨に入りそうですけども、楽しみな季節になりました。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ぜひぜひ、番組に対するご意見感想などもお待ちしておりますので、レター、公式 X へのメンション、ぜひぜひよろしくお願いします。そして番組のレビュー、星評価なども本当に助かりますので、どうぞよろしくお願いします。というわけで、皆さん素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。
バイバイ。